時刻は5時39分39秒39分39秒サンキュー何をやろうとしてるのか分かりませんが回ったところでございます。私、田代と
森友刑事がお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデー、ありがとう16周年。
はい、
静かにやろう番組。
そうですね、静かにね
、今日はおかげさまで、
はい、
番組16周年ということでね、
はいはい、
動画撮ろうかな
今から動画を
、はい、ポンだって今から動画を撮ったのがこれでね、とりあえず今日は森友くんにですね、はい、せっかくギターがあるこれギター本体から音が出るんだよ。
そうです、こうやって
これギターのこう真ん中にスピーカーがあってですね、はいはい、今日は何を弾いてもらおうかなと思ったけど、はい、
アドリブで今から
アドリブで、
はい、
トワキン16周年に捧げるロック。
いきなり
無茶ぶりだよね。うん、これをちょっと、はい、森友くんに今から演奏していただこうかなと思います。
はい、聞いてみましょうか。
ね、それではですね。これはちょっとじゃあ赤いマイクをちょっとこのギター側に向けてもらっていいかな、はい、うん、ちょっとね、グイッと、そうそうすると結構ギターの音が近くなってるでしょ、はい、ノイジーだね、いいねすごいね、それではです、はい、ちょっとリバーブかけていいかな、
はい、
うん、じゃあ、トワキン16周年に捧げるロックお願いします。結構長めにやってよ。すごいじゃないですか何かこうこれが森友刑事だみたいな感じでこれはすごいじゃないですか。
いやー、ね、焦りましたね。
焦ったいきなり弾けと言われいきなりやってみろと言われ、はい、いやでもいい動画が撮れたと思いますよ。これは素晴らしい。結構あのアートロックみたいに、
はい、
地味編をBB、あ、まだエコーか。地味編を BBC のカメラマンが撮ってるかのような揺れをこう入れてやった。よくわかんない根拠だけど、もう皆さんにお楽しみいただければというわけでございまして、はい、今日のトワキン動画でございましたはい、
はい、
ラジオを聞いてる方には何のこっちゃっていう感じですけど、はい、これはあのいつもちょっと動画を撮って、
うん、
必ずYouTube に上げているわけですよね、
はいはいはい、
だからこれ今あのギターの演奏シーンもですねこれちゃんと動画で残ってるからすごいよ、
はい、ちょっとマイク戻します。
あ、マイク戻してください、はいはい、お願いします。大丈夫です、
はい、
ね、つうわけでね、うん、ボブ・ディランの話しようかな。
ボブ・ディランの話しましょうよ、
ね、
うん、
もう時間あんまないんだよ ね、 ね、時間あんまないんだよ。
あと足りないっていうのもありますよね、時間がいくら
時間足りないんだよね朝の番組で、はい、あの伊藤めぐみさんが、うん、今日はタシがディランのことをいっぱい語ると思うから、
はいはいはい、
私はちょっと触りだけねって朝言ってくださったらしい、はいはいはい、俺そんな時間取れないんだよねいろいろとこっちもあの番組の予定、はいはい、骨組みがあるん で、
はい、
リクエストタイムの時に、
うんうん、
ちょっと序盤
はね、
うん、はいはい、やってみようかな、うん、やってみようかなっていうか別に俺がディランやるわけじゃないんだけど、
はいはい、
一曲なんかかけたいなと思ってはいるんですよ、うん、
はい、
でそれを昨日夜中ずっと悩んでて、
うん、
なかなか寝れなかったです
そうですよね。
でも意外と、うん、心を決めてからは早かった。
ああ、そうですね、うん、
でそのね、うん、もうこんなに新聞の一面をボブ・ディランの顔が、うん、
はい、
出てくるっていうのは、うん、もう多分もうないだろうね、ほとんどね。
あ、そうですよね。もう朝から NHK もずっとボディランやってますからね。
そう、珍しいことですよ、はい、これはこんな日が来るとは思わなかったね、うん、
はい、
だからまあそれに合わせてですね、はい、俺も何か便乗して一曲 はい、ね、ディランナンバーをお届けしようかなとは思ってるわけなんですけど、うん、そうね、はい、そうね、だからさ、あの、うん、風に吹かれてとか、
うんうんうん、
時代は変わるとか、
はい、
まあ皆さんそうでしょ、
まあまあ
ね、どこの放送局も多分
それが流れてますね、はい、
まず絶対俺はそこには行かないわけだよね。
まあ行かないでしょうね。
そもそもディラン自身がひねくれ者だから、
はいはいはい、
ね、うん、変な話、これ受賞断る可能性があるわけですよ。
そうですね。
うん。だって、We Are the World のあんなに世界的なチャリティーイベント、
はい、
We Are the World の、はい、あの大合唱のシーンあるでしょ、うん、あそこに入れなかったんだから。
はい。
なんか、気遅れして。うん、なんか俺が、ああいうの無理なんだよな、つって言って、あのマイケル・ジャクソンとか、みんなが並んでるあの中に入れなかったんだよ、はい、あの人は。入るの嫌だったんだよ。うん、で、その、歌い方が分かんないわけ、うん。どうやって歌ったらいいか分かんない。自分の曲じゃないし。
うん、
で、自分、ディランなりに歌ってくれればいいって、うん、クインシー・ジョーンズが、うんうん、クインシー・ジョーンズがこのプロデューサーでしょ、
はい、
言ったんだけど、どうやって歌ったらいいか分かんない。
うんうん、
で、それをスティービー・ワンダーに聞いたんだ、はい。俺、どうやって歌ったらいいか分かんないよって。
はい、
さあ、スティービー・ワンダーがボブ・ディランのモノマネをしたんだ、はい。こうやって歌えばいいんじゃない、ディランだったら、はいはいはい、って言ったら、うん、あ、じゃあそうか、じゃあそう歌うって言って。ディランの真似をしたスティービー・ワンダーの真似をディラン本人が歌うっていうのは俺たちに聞いてるあの We Are the World だからね。それぐらいなんか馴染めない人なのよ。
まあね。
で、ボブ・ディランのことをこうさ、芸能生活25周年っていうのがだいぶ90年代ぐらいにあったんだよ。で、クラプトンとかザ・バンドとかさ、ドクター・ジョン、あ、じゃない、誰が来たんだよ。いろいろこう、いろんなアーティストがさ、
はいはいはい、
みんな、シンニー・ドーコナーがすごいブーイングされたライブあったじゃないですか。あれだよね、うん。ボブ・ディランのニール・ヤングとか出てきて、
うん、
ボブ・ディランの功績を称えようって言って、
はいはい、
みんながディランナンバーを一曲ずつ、
うん、
大きなスタジアムの中でやるわけですよ。
はいはい、
で、最後にディラン登場だよ。
うん、
最後の最後に。
うん、
それ何歌うのかなと思ったら、
うん、
新曲歌いやがった。えって。ええみたいな。で、普通さ、
まあまあ、
なんかないって、そう、あなた自身の超有名曲いっぱいあんじゃん、つって。
そうね。う
ん、新曲みたいな。みんな目が点になって。そこが、ディランクオリティなんだ。
まあ、
だそれを含めて大好きなわけ。
う
ん、すごい好きなんだね。人間味溢れてるでしょ、うん。で、あとは、あの、お孫さんがもういるでしょ
う。うんうん、
で、孫の幼稚園に、ボブ・ディラン歌いに行ってあげたことあるの、弾き語りで。でも、もう幼稚園の先生は大騒ぎだよ。
はいはい、
ボブ・ディランが来ると。
うん、
やばい、
やばい、
すごい、もう、丁重に扱わないといけないって、はいはい。で、園児たちいっぱい、こう、集めて、ボブ・ディランに弾き語りをこう、目の前で見せる。
うん、
すごいじゃない、その、うん、俺だって園児になりたいよ、ね。
なりたいね、どっちかって。
したら、もう、怖いおじいさんが来たって言って、園児大泣きで。ディランが困っちゃったっていう。
やべえな。
めっちゃ怖えよ、おじいさんが歌を歌いに来たって言って。もうすごいの。だからもうそういうところも好きだから、
うん、
なんか今回も、
うん、
ノーベル平和賞じゃなくてよかったなと思ってんだよ、ちょっとね。
ああ。
だから公民権運動とかいろいろこうやったからさ、
うん、確かにね。
なんか平和賞もらえそうなところもちょっとあるんだけど、
うんうんうん、
でも平和賞だったらもっと別な人がいる。
うん、
でも文学賞だから、
うん、
その詩だよね、
うん、詩ですよね、
うん、はい、詩も文学であるっていうところは、うん、それはそうなわけでさ、
うん、
だからその音楽家という以前に詩人であるっていうところが認められてよかったなとは俺は思ってるんだけど、うん、はい、ディラン自身だよね、あとはね、
まあ、
ディラン自身がなんて言う
どう思ってるのか、なんて言うか、
うん、もしかしたらなんかいらないっていうそれもそれはそれで俺そういうディランも大好きだから、
まあね、うん、彼の生き方ですからね、
そうそうそうそう、そこが好きなんですね、
うん
うん、でやっぱり過去にアメリカでずっと民族たちが受け継いできた黒人の歌とか、うん、
はい、
ゴスペル、ブルース、
はい、
ね、それからまあカントリー、ヒルビリーもそうなんだけど、
うん、
まあアメリカのその古い古い民謡をいろいろ引用してるんですよ、
うん、
ボブ・ディランっていう人は、
はいはい、
そこの延長線に今のボブ・ディランがあるって思わないとダメで、
うん、はい、
でもあの人の頭から全てオリジナルで出てきたわけではないっていうところも、うん、アメリカを本当に背負ってる人だなっていうのがね、うん、俺の中であるんで、
ね、歴史をね、
そういう人はね、うん、ほとんどいないの、
うん、
でもディランのことにいろいろ教えてきたランブリン・ジャック・エリオットだとか、はいはい、ウッディ・ガスリーとかいう、はい、そういう兄貴分親父分に教えられて、
うん、
今ディランっていうのはああいう風なことをやってるわけでさ、
うん、
だそこもやっぱりなんか受け継いでるっていうところの真摯さを感じる、
うん、
それでノーベル賞が彼のあの人の死に与えられるっていうのは、
うん、
これはまあそんなに悪いことじゃないと思うんだよね、
うんうん
うん、 ただその受け取るかどうか
素直にね。
だから、まあ、だから昨日はね、はい、夜中までずっとそのこといろいろ考えながらいたね、うん、だから後で一曲なんか書けようと思う、
はい、
うん、
お願いします、
というわけでございます。その前に、はい、そのディランの弟分である私 ね、
そうですね、
私のライブインフォメーションを CM の後に僭越ながらお届けしたいと思います、はい。さあ、それでは僭越ながらですね、はい、私タッシー田代のライブインフォメーションをお届けしたいと思います、はい、うん、すいませんね本当にね、うん、いよいよワンマンライブが、
はい、
歌い人語る、ね、はい、近づいてまいりました。いよいよ2週間後でございますね、はい、10月29日の土曜日と30日の日曜日、うん、
はい、
中野区は鷺の宮にございます小劇場じゃがいも村にて、私タッシー田代ことですね、うん、無伴奏独唱の歌い人語る、
はい、
楽器の伴奏がなく、うん、マイクも使わず、うん、歌を歌う、
はい、
くだらないことを言う変な動きをする
変な動きをする
50歳、はい、のライブがございます、ワンマンライブですので、はい、まあ、大体私一人でですね、うん、2時間弱ですか、
はい、
パフォーマンスをさせていただくという、うん、これ2月にですね4日間あったんです、
はい、
2月に4日間のワンマンライブをさせていただいたところ、うん、再演しないかどうかっていうね、
はい、
再演してみたらどうだと、
はい、
そして札幌でも公演がありました、
はい、
背骨も折りました、さまざまな紆余曲折を経てですね、はい、10月今月の後半、うん、29、30の2日間に再演させていただくという運びになりましてですね、はい、うん、まあ、大体私のオリジナル曲を
そうですね、
ご披露させていただくんですが、はい、うん、その中で私が書いた短い寸劇がありましてですね、はい、ちっちゃなお芝居があります、うん、涙の壺というお芝居なんですが、
はい、
ここに、我らがこの番組でも第一金曜日のパーソナリティアシスタントでおなじみの森律子がですね、うん、特別共演として、はい、出てきてくれます、うん、まあ、あの涙の壺をお届けすることもねもうないと思うんでね、
うん、
ぜひですねお見逃しなきようにということで、
チャンスですよ。
29日土曜日と30日の日曜日、
はい、
なんと30日の日曜日はもうあと残りほんのわずかです、
うん、ほんの
もう本当にちょっとしかお席がございませんので、
はい、
どうしようかなとご検討されている方はなるべくお早めにですね、うん、ご予約入れていただきたい、はい、フラワーラジオにメールしていただいても結構ですし、うん、私のリクエストタイム宛てのですねファックスですとか、はい、ヤフーのメールアドレスにご要望いただいても結構ですし、もしくはお電話でも全然結構でございます、
はい、
鴻巣駅で待ち伏せしていただいてですね、
そうですね、
予約したいって、はい、言ってくださっても結構でございます、はい、どんな方法でも、うん、ご予約受けたまわっております、
はい、
一番いいのがネット上で、うん、私のホームページ田代隆.com からですね、うん、歌い人語るのコーナーの専用予約ページというのがありますので、
はい、
ここでやっていただくのが一番スムーズで確実でございます、
そうですね、
ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします、お昼の2時半、はい、
うん、
開演だっけな、うん、うん、うん、ですんで、終わってからでも鴻巣にゆっくり帰ってこれると、
そうですね、そうそうそう、
ちょっと遠くにお住まいの方でも大丈夫でございますので、うん、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、もういよいよ2週間ですか、はい、昨日も私2時間ほど、はい、個人リハ入りましてですね、うん、はい、クラクラになって、
はい、
もう本当クラクラになっちゃったんですけど、うん、だんだんピッチが合ってまいりましてですね、うん、もう2週間後の本番に向けて、来週ゲネプロがありますね、
来週ありますよ、
頑張らないといけないですね、うん、ぜひよろしくお願いいたします。それから、これ初めてか、志学会高校の文化祭に今年も、
はい、
登場させていただきます、はい、春日部の先東武動物公園駅から、
うんうん、
駅ね、送迎バスが出てるんですが、11月の12日、
はい、
土曜日、うん、こちら、志学会高校、うん、通信制の学校なんですが、はい、毎年文化祭に私出演させていただいております、
はい、
今年もですね出演させていただく運びとなりました、
はい、
ありがとうございます。おなじみ梅干しの歌でおなじみの桃が宮川兄貴と、
はい
はい、今年は初めて、うん、 あのアコースティックボンバーでおなじみの谷助さんが出演されるということで、うんうんうん、これまた楽しみでございますね。私対バンするの初めてだから、はい、すごいなんか楽しみですね、
う
ん、お会いでこの間お会いしたんですけどね、このスタジオで。
あ、そうなんですね、うん、
先週お会いしたばっかりなんですけれどもね、はい、非常に楽しみでございます。こちらは入場無料でございますので、はい、お昼頃からの開演となると思います、うん、皆様いろいろ詳細決まりましたらですね、またこのコーナーなどで告知させていただきます、それからまあいろいろとですね、毎月ライブがこれから入り始めるという、
ね、
びっくりする状況になっております。
はい
、かなり皮切りにですね、うん、バンバンこうライブが入っていきますので、この後も情報をねよろしくお願いしたいということでございま す、うん、以上ライブインフォメーションをお届けしました。この後は6時を過ぎてトワキン16周年後半、
はい、
T7 をね、はい、この後お届けしたいと思います。すっかりね、はい、6時過ぎたら、
うん、
辺り真っ暗になっちゃって、
そうですね、
だいぶ日が短くなったというわけでございますがね、うん、もういよいよ秋が深まってまいりまして、はい、これからもう冬になるっていう話ですよ。
もう冬来ます ね、
西高東低だもん。だってもう気圧配置が、
うんうん、配置がね
配置がもうねえすごいですよ、
はい、
いよいよ寒くなるね、うん、俺なんかもう本当に喉気をつけなきゃいけない時期がやってきて、
あ、そうですよね、
もう戦々恐々としてる朝起きるたんびに
はいはい、
はい、いよいよそういう季節がもう多分4月ぐらいまで、4月5月まで続くんだこれが。
あ、
大変なんだもう本当に管理がさ
ね、
ね、
体使ってるとね。
まあそんなこんなのらりくらりやりながらもですね、うん、この番組16周年ということでございまして、今日はね、はい、西暦2000年の10月13日の金曜日、
うん、
第2週目、
はい、
初めてこの番組、うん、ね、トワキンが
始まって、
私が登場した時ということですね、はいはいはい、いろいろとこう、まあ、第1週目から始まんなったかったところも面白いし、うん、13日の金曜日から始まったっていうところも面白いし、確か仏滅だったような気がする記憶が定かじゃないんだけど、
はい、
うん、それから、まあ、紆余曲折ありながらですね、うん、当時2時間だった番組も、うん、今や4時間
ですね、
ね、
はい、
3時間自体が長かったですけど、
うん、
まさかの4時間番組に拡大いたしまして、はいはい、6時の時点でもまだ半分という
そうですね、半分、
夕方4時から夜8時まで番組をお届けしている、
はい、
16年間コーノスにこうずっと毎週密着して、
ね、
はい、1回だけインフルエンザで休んだことがあります。まさかのインフルエンザ、まね、あとは震災で1回、震災当日だった、
うん、そうですね、
東日本大震災でね、うん、1日それが当日だったっていうの、うん、本当にあのスタジオに入る直前だったんだよね。
そうですね、
2時46分だから、
うんうん、本当
ね、うん、まあ、そんなこんなでいろいろな思い出があるわけでございますがね、
はい、
皆さんのおかげでこうして続いております、
うん、
本当に、感謝感謝でございますが、
はい、
今日のファックステーマはその16周年にちなんで、
は
い、ズバリ16といえば
16
ね、
はい、
何はまだ16だからと、
何はね、
いうようなね、日本古来のことわざがありますけれども、
ことわざか
、ね、センチメンタル何々という ね、
そうそう
ね、はい、ことわざが、はい、もうこの日本古来からもともと孔子の言葉だったんじゃないの
違うと思います。
違うのアルキメデスが言ったんじゃなかったっけ。
言ってない
です。違うんだよね、っていうようなところからですね、はい、まあ、16という数字のつく、なんか番号がつく、なんか商品だとか、
はい、
16番地とか、
16番地ね、うん、はあ、はあははあ、
ね、何々16番地に住んでますとか、
うん、僕あれですよ、今月の16日、
うん、
10月16日が、
うん、
あまり良くない日です。
あんまり良くない
事故を起こした日。
ああそうなの。
昔
事故起こしたのが10月16日だったんだ、はい、そうなんだ。
絶対忘れないですね。
あるよそういうのね。あ、俺も背骨やった、その4月3日か4日か5日、覚えてねえじゃねえかよ。
覚えて
ねえじゃねえかよ、ね、
今月は気をつけてるんですよ、いろんな。
なるほどね、いろいろこう風水的にもいろいろある。
なんか多分あってねえんじゃねえかな。
鬼門だ。わかるよわかる、
はい、
うん、あのザ・ジズでその図から始まる曲みたいな先週だろ、
先週ですね、
16といえば皆さん即座に何が思い浮かびますでしょうか、はい、もうあの16歳の頃の思い出でも全然結構ですし、ね、はい、なんかあの16歳以前の方はですね、うん、16歳になったらこうしたいとか、
そうですよ ね16になった自分、
今16という人の話が聞きたい。
あ、いいですね、
うんうんうん、もう思い切ってファックスしてごらん、
しちゃいましょう。
ハイティーンになったんだから、ハイティーンになったんだからそれぐらいいいじゃないか。
やっちゃいます
よ。いいじゃないか。良いではないか。
良いではないか。
ファックスお待ちしております。はい、ファックス番号、大体精神年齢16歳の森友くん、よろしくお願いします。
16歳です。ファックス番号は、048-543-2179、048-543-2179で、19時15分まで受け付けておりますので、お願いします。16歳です。
いいですね、はい、皆さんにこう温かい微笑みをこう、はい、うね、ねえ、いただいて、
いつもいつもありがとうございます、
いつもは本当にありがとうという感じでございましてですね、はい、さあ、6時を過ぎました、
はい、
曜日別コーナーだね、
はい、
行ってみようと思います、
はい、この、この時間は曜日別コーナーをお届けします
つまずき
月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが
各ね
各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしておりますよ、はい、金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ主題歌を音楽の側面から検証する、うん、はい、いきますよ、たしたしの徹底的にテレビテーマ通称 T7 をお楽しみいただきます。
おー、はい、今日ちょっとためたね、
ちょっとためました、
徹底的にちょっとタメが入りましたよ、はい、ね、いいですね、はい、というわけでロックな感じで始まりました、はい、T7 でございます、うん、まあ、最近は昔懐かしい子供向けテレビ番組と言いつつもですね、
はい、
結構アメリカ寄り、
うんうん、アメリカ寄りです ね、うん、
ちょっとアメリカ寄りに背伸びしてる感じ、でしかもなんかこう動物系を中心に
そうですね、
やってます、
はいはい、
ノラクロあたりから始まったね。ノラクロは日本のやつなんだけど、日本のアニメなんだけど、うん、その後ドンチャック物語に行って、はい、ってビーバー出てきた、
ね、ビーバー出てきて
犬ビーバーってきたね、うんうん、で今度アメリカドラマのこうミスターエドとか、うん、スーパーフューリーで、はい、馬に行った、
馬行って
犬ビーバー馬、うん、馬、それからこう名犬ロンドン、名犬ラッシー、うん、名犬リンチンチンと、
はい、
で不思議犬トントンと言って、
はい、
犬ビーバー馬馬犬犬犬犬犬と来た
犬犬犬犬、
先週は珍しく、はい、カンガル
ー、カンガルー来ましたよね、
うんうんうん、カンガルーっていうのはオーストラリアの、アメリカじゃない、オーストラリア産のドラマっていうところにも、うんうんうん、ね、日本で、ね、流れてたんだっていうところがまたあったわけでございまして、そうですね、はい、うん、まあ、そのように動物系をいろいろやってきた中で、うん、
はい、
今回いよいよですね、うん、動物の枠をさらに拡大して、
はい、
今日は、
うん、
恐竜、
恐竜いっちゃいましたか
ダイナソー
だいぶ飛びましたね、
だいぶ来たね、はい、犬犬犬犬カンガルー恐竜でしたよだいぶ大胆にこの生き物万歳だね、これ本当にこれさ、
うん、
これ知ってるよね、誰しもは、
あ、そうですね、知ってます、ね、
でもこのタイトルじゃないよね、
このタイトルじゃないですね、
このタイトルじゃないでしょ、
ないですね、
でも俺の手元にある音源はこのタイトルだから今日取り上げるんだけど、めっちゃ謎が多くて、
はい、
もうどうしようかと思ってさ、
どうしようかと思って、
もともっとね、はい、早くやってもよかったの、これ、
あ、そうなんですか、
だって有名だしさ、
あ、確かにね、
いわゆるあのハンナ・バーベラという、うん、
はいはい、
アメリカのアニメだよね、
う
ん、
そうですね、
有名有名、はい、今までだって去年か一昨年さ、うん、だいぶ集中してやったよね、
うんうん、やりましたね、
なんだっけ、チキチキマシンとかさ、
はいはい、
ドボチョン一家やったりとかドボチョン一家やったりとかスーパースリーとかさ、うん、他にもなんだ、熊五郎とか、
うん、
ペネロッピーとかさ、
うん、
いろいろやってたよね、
うん、
シャザーンとか、
シャザーンね、
うん、はい、だいぶこう取り上げてきた、
うん、
ターガンとか、
うん、あ、ターガンね、
ターガンやってたでしょ、はいはいはい、これでやってきた中で、うん、唯一あんまやってなかったのがちょっとあって、
はい、
それがこの番組なんだよね、
うん、
これだからこのタイトルで俺も知らない、
うんうんうん、
もっと有名なタイトルがあるはずなんだよ、
うんうん、
今日ご紹介するのは、
はい、
全然データがない中で唯一見つけたデータで、
はい、
どうも1975年に始まってったっぽい、
うん、
1975年の5月9日に始まって、うん、翌月の6月4日に終わってんの。
1ヶ月
に終わってんだよ。
はい。
なんだけど番組自体は、はい、アメリカの方では6年とか10年とか続いてんの。よくわかんない手探りな状態で資料を持ってきたけど、うん、今日ご紹介する日本のタイトルね、うん、ゆけゆけバンバン恐竜天国、
うん、
恐竜来た、
恐竜来ました ね、
ゆけゆけバンバン恐竜天国、はい、でもよくよく調べてみると、はい、別にタイトルにしか恐竜入ってなくて、
はい、
なんかね、なんか人間ドラマなんだよ、なんか人間アニメっていうか、これ知ってるよね、
うん、見てますね。
我々の中ではこれはフリントストーンで知ってる。
はい、そうですね、
ね、
はい、
フリントストーンっていうとみんなもう知ってるよね、
は
い、
うんうんうん、
でてんてんてんてんてん、リクエストタイムのテーマじゃんこれ。フリントストーンがフリントストーンでなく紹介されていて、
はい、
しかもゆけゆけバンバン恐竜天国で1ヶ月しか放映されていなかったっていうところがそもそもの謎なのね、
うんうん、
フリントストーンが放映されてたんだ、もっと長かったはず、
うん、
なんだけどゆけゆけバンバン恐竜天国のタイトルでは1ヶ月しか放映されていないっていうところなんだよ、
うん、
要するに、
はい、
フレッド、
はい、
フレッド、これ親父だね、
はい、親父だね、
うん、だからその原始時代の暮らしのアニメじゃん、ま
あアニメ、
はい、みんな知ってると思うけどね、はい、フレッドと家族を中心に繰り広げられる、うん、まさに原始ワールド、
うん、
原始時代世界、
はい、
シャワーのノズルがマンモスの鼻、
はい、
動力は自分の足という足こぎ自動車、はい、
うん、
ペットが恐竜、
うん、
で機能は現代と一緒でも見た目は原始風な、うんうん、その生活の営み、はいはい、夫婦喧嘩だとか奥様同士の井戸端会議など時代は違っても気持ちが今でも共感できてしまうというエピソードのコメディドラマ、
はい、
ね、
うん、
アメリカでは ABC 放送で1960年の9月から放送されてます、
うん、
だからこのゆけゆけバンバン恐竜天国よりも15年も前から放送されてる、
うんうんうん、はい、
で続編やおよびスピンオフ作品がすごいたくさん制作されてるんですよ、
はい、
登場人物は原始人なんだけれどもさまざまな石器を用いた現代的な生活社会を描いたホームコメディー、はい、で、1980年代に入るとほのぼのレイクのイメージキャラクターにも採用されたんで番組名がほのぼの家族にもなってる。
おお、そういうことか。
そうなんです。で、
はい、
よく調べてみるとですね、うん、そもそもフリントストーンというタイトルで日本で放映された形跡がない。
お、
一番最初なんと1961年にもう始まってるんですよ。
あ、アメリカの翌年に始まってると。
そう、もうすでに日本でも共済天国、これ強い妻、
あ、共済、はいはい、はい、
うん、強い妻の天国、
うんうん、
共済天国ということで、
はい、
恐竜なんかの文字は一切なく原始時代の文字もなく、
うん、
なんか怖い奥さんの天国というタイトルで、
うん、
1961年6月にすでにスタートしています。でその後、はい、2年後の63年には、
うん、
ソーラ来た来たというタイトルに変えられています。理由がさっぱりわかんない。
ソーラ来た来た、
ソーラ来た来た、
はい、
これ多分番組内の合言葉が何なのかな。
あ
ー、ソーラがカタカタ、カタカナ、
はいはい、
ソーラ来た来た、
はい、
これが3ヶ月間このタイトルだった。
ほうほうほう。
でその後原始家族、
うん、
かっここんにちはフレッド、
うん、
というタイトルで放送があったらしい、
うん、らしい、
これは分かんない、確証してない。
はは、
原始家族、
うん、
これだいぶ近づいてきてるよね、うんうん、そして、
はい、
なぜか10年以上の時を経て、
うん、
ゆけゆけバンバン恐竜天国がスタートしてる。
お、
分かんないんだよね。でいろいろ調べていると、
はい、
ゆけゆけバンバン恐竜天国っていうのは、
はい、
フリントストーンの中のスピンオフ作品、
はあ、
ザ・ペブルス&バンバンが日本アニメ化なんではないかという感じなんですね、
はい、
フリントストーンの中で作られたたくさんのスピンオフ続編の中に、うん、ペブルス&バンバンショーっていうタイトルのお話があって、
はい、
でそれがこのゆけゆけバンバン恐竜天国なんじゃないかな。ペブルス&バンバンは71年に作られてる、
うん、
だからその4年後にゆけゆけバンバン恐竜天国として1ヶ月放映されていた可能性があります、はい、
うんうん、
分かんない俺も、
うんうん、
詳しく全然分かんない、うん、でもよくここまで俺たどり着いたなと思う。
確かにね。
で、
はい、
もうペブルス&バンバン、ペブルスっていうのは、 フリントストーンに出てきているちっちゃな女の子で、うん、髪の毛をなんか恐竜の骨かなんかで束ねてる女の子がいるちっちゃな子、はいはい、この子が大人になった時の物語。
おお、なるほど。
フリントストーン家の女の子の赤ん坊だった子が、はい、バンバンっていう男の子と結婚して、
はい、
2人の子供を設けてるところのお話。
ほ
ー、このバンバンっていうのが、はい、この今の資料の手元にもあるように、はい、白い髪の子供がいるでしょ。
あ、はいはい、
これがバンバンで、それが大人になるんだよ。
なるほど。
これラブル家の男の子の赤ん坊としてフリントストーンでは誕生したんだけれども、はいはい、ゆくゆく、大人になって、
はあ、
ペブルスと結婚するわけだ、はあ、その物語がどうもゆけゆけバンバン恐竜天国でバンバンがここだけが生きてる感じ、
はあはあはあ、
ペブルス&バンバンショー、はあはあ、これがゆけゆけバンバン恐竜天国に変わってると、
うん、
でバンバンっていうのは子供の頃から怪力で、うん、棍棒で、うん、あの床とか机をバンバンたたくところからバンバンって呼ばれてる、うん、すごいですね、
はい、
っていうこのペブルスとバンバンが大人になって結婚したのが、
はい、
ゆけゆけバンバン恐竜天国で1ヶ月日本で放映されていたんではないかという結論、うんうん、
結論、まあでも
なんで俺こんなの調べてないすごい調べた、
はい、
うん、1時間か2時間ぐらいかかったかな、
うんうん
うん、久々に T7 で苦労しただからフリントストーンの中のなんか一つのスピンオフ系の続編とか、うん、そういうやつなんだ、
はい、うんうんうん、
でやっぱりその主人公のおじさんのフレッド、うん、お父さんのフレッドもやっぱり登場すんのよ、
うん、
その中に、
はい、
うん、だそれでだからまあそういう話なんだろ
う
ね。
うん、
でも全然なんか分かんないし見たこともない、
まあそうですよね、
でも大体フリントストーンっていうのはもう大体分かる話だから、うん、
はいはい、
なんかモダン石器時代みたいな、まあね、実写化の映画もされてるよね、はい、うん、でテーマ曲がこのゆけゆけバンバン恐竜天国っていう曲なんだけれども、
はい、
歌詞が、うん、岩石ゴロゴロそそうそうね、
はい、
原始家族だそそうそうね、
はい、
かっこいいぞよそそうそうね、
はい、
何でもあるぞよそそうそうねって、
はい、
何から何までメイドオブ石何から何までメイドオブ石2番が何から何までメイドオブ骨何から何までメイドオブ皮
はい
もうこれがこの歌詞がすげえな、
うんうん、
うーんねえ、
うん、
これが、作曲が橋場清さん、作詞が島村洋二さんというところも突き止めた、
は
い、
うん、
歌っているのが小鳩くるみさんと、うん、古今亭新駒、
新駒、
うん、
は
い、さん落語家、
はい、
の方、
はい、
で歌っているということで、うん、でテーマ曲だけをこれ今の歌詞言ったのを聞くと、
はい、
フリントストーン全体の曲なのかなっていう気もするのね。ゆけゆけバンバン恐竜天国だけのための曲じゃないような気もするんだけど、でもまあね、
うん、
わかんない、
わからないですね、うん、本当に
当時どういう扱われ方をしたのか、うん、詳しい資料はないんですね、
はい、
とりあえず、うん、このゆけゆけバンバン恐竜天国のテーマ曲、うん、
はい、
聞いていただきたいと思います、うん、
何でもあるぞよ
そそうそうね、
スポーツカーやボーリング駅バンドでジャンスか踊れ、何から何までメイドオブ石、何から何までメイドオ
なるほどね。うんうんうん、テレビなんかじゃない、カネカネカネ、金物あるじゃん、はいはい。これなんか、ジャイナのアルバムでも使われてたような気がする。これさ、うん、ファンキーだね、これね。うんうん、なんかバラエティショーみたいだな、お昼の。
確かにね。
うん、70、でもやっぱり恐竜天国って言ってるから、うん、このためだけに作られたテーマなんだろうな。
はい。
ねえ、うん。あんまり本編とあんまり、でもどうなんだろう、これね。
うん、
こうやって後追いで考えるから、ね、よく複雑になっちゃうんであって、当時としてはそんなに重要なことじゃなかったかもしれない。ね。古今亭新駒さんがこの、はい、そうそうねっていう、これ多分、はい、ドラマの中でのキーワードなんだろうな。
まあそうでしょうね。
で、この方は、海上自衛隊出身の落語家で、今、79歳、今はね。
はあ、
熊五郎とかにも出てて、だから、ハンナ・バーベラ系のアニメには、声優さんとしても出てきて、
ああ、そうなんですね。
うん、ドラドラ子猫とチャカチャカ娘とかさ、はい、あの辺にも、声で出演されてたみたいなんで、うん、
はい、
ハンナ・バーベラ系の、その日本版には、縁のあった人なんだろうね、
うん、
これね、
うんうんうん。
で、歌ってるのは小鳩くるみさん。
はい。
この方は、もう芸能界は引退されている方で、うん、イギリス文学者、
へ、
児童文学研究者の鷲津夏江さんの当時の芸能界での名前だったらしい。
へ、
で3歳の時に、うん、NHK 名古屋放送局主催の歌唱コンテストで、うん、40人程度の参加者の中から唯一の合格者。
はい、
3歳だよ。
3歳です。3歳。
3歳の時。
はい、
で、1952年の10月には日劇の秋の踊りで小鳩くるみとして日劇最年少デビューを果たす、
うん、
で、ゆくゆく86年まで様々な芸能活動されてるんですけれども、うん、4歳でデビューして、うん、3歳で合格して4歳でデビューして、はいはい、34歳になるまでレギュラーが全然切れなかったの、うん、レギュラーラジオの仕事だとか歌アタックナンバーワン の、うん、あの主人公の声もやった。34歳までずっと仕事が切れなかったんだけど、34歳で初めてレギュラー番組が切れたのをきっかけに、はい、イギリスに留学を決意して芸能界を去ったと、うん、
へ、
でそういう文学研究者だった、
うんうんうん、
すごい
です ね、
ね、経歴持ってらっしゃる方、うんうん、この方が歌ってる、うん、っていうところですね。で、フリントストーンの、
はい、
やっぱりオリジナル聞かないとなんかこう、ざわざわする、ね。
ざわざわする。
ちょ、用意できたんでね、はい。ちょっと聞いてみましょう、フリントストーン。やっぱこれだよねって。
は
い、
うんうん、
これだいぶ60年代の歌だから。
うんうん、
古いね。これこれ。ああ、これこれこれこれ。ああ、これが合言葉なんだね。あーなるほど、いいね、やっぱりこのアメリカアニメって感じがする。アニメかアメリカアニメだね。本当にこのいろんな効果音とか入ってて、すげえなーやっぱり。でもう目まぐるしさの出来が違うよ
ね。そうですね。
これがまあ全体的なフリントストーンの中のテーマ曲でありながらも、こうやって日本独自にゆけゆけバンバン恐竜天国っていう曲が作られてたっていうことはね。だからアメリカのそのアニメやドラマをこう紹介するときに、アメリカ版の原曲もこうやって合わせて聞くっていうのは結構面白い。
そうですよね。
で、アメリカの方しか残ってないのもあるじゃん。
うんうんうん、
日本版の方には曲作られてなかったっていうのもあったりとか、残ってないとかいうのもあってさ。だそういった意味でも、この、どっちも聴いてみるっていうのはちょっと面白いかもしれない。
そうですね。
今日は1975年の、よく私も詳しく知らなくて、本当申し訳なかったんですが、ゆけゆけバンバン恐竜天国、ご紹介しました。いよいよ動物から恐竜に。
はい。恐竜になっちゃう。
来週どうなっちゃうの、ね、楽しみにしていてください。以上、タッシーたちの徹底的にテレビテーマ通称 T7 お届けいたしました。